4月31ページペトロの手紙第1、2章18節から22節までを解読いたします。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の困りになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。以上です。10節からペトロは具体的な、クリスチャン生活について、語ってきております。11節の冒頭に愛する人たち、このように名果てのクリスチャンたちに呼びかけておりますけれども、まだ会ったこともない、見たこともない、多くのクリスチャンたち、兄弟姉妹たちに対して、親しみを込めてこのように語っているわけです。去る5日6日も、から教会が創立80周年を無事に迎えることができました。約800人の人が集まりました。まだ見ない、見たこともない、会ったこともない大勢の兄弟姉妹たちが一つに和合して、本当に賛美を捧げ、御言葉の糧に預かり、聖餐の恵みに預かりました。おそらくこの時のペトロも、そういう思いではなかったかと思います。まだ見ぬ、まだ会ったこともない兄弟姉妹に対して親しみを込めてクリスチャンの生活について、彼は語るわけです。それはクリスチャン生活について、非常にこう心を悩ませ、また多くの試練、信仰の戦いをしている兄弟姉妹たちに対して、彼は親しみを込めて、このように呼びかけて、メッセージを語るわけであります。前回の11節から17節にかけては、クリスチャンはこの地上にあっては天に国籍を持つ者として天に蓄えられている財産を受け継ぐために地上の旅をしている旅人、仮住まいの身であるので、いろいろ困難なことがあっても異教徒の間で立派に生活をしなさいと、このように進めておりました。まず一つ目として、主のために立てた、主のためにすべて人間の立てた制度に従うこと。二つ目がこのすべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、交代を敬いなさい。で、次の今日の18節が三つ目のことであります。いわゆる、キリスト者である奴隷といいますか、この当時は奴隷制度というのがまだあった時にですね、奴隷の身分でありながらクリスチャンになって、そして自分をですね、いわゆる過酷に使用する主人に対して、どのように対処したらいいかといいますか、どのように対処すべきかということをですね、語るわけであります。いわゆる主人に対する対応、心得、一言で、そういえば、そういうになりますけれども、それは、イエス・キリストを模範として歩みなさいということを話しているわけであります。本当は、18節から、25節までの一塊回りのところですけれども、今回と、次回の2回に分けて解き明かしたいと、願っております。ペトロは、まず、召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。 善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。まずその服従の勧めをするわけですけれども、まあ、召使いたち、まあ、これは、いわゆる奴隷であります。まあ、この当時、ペトロが生きた時代、ローマ、ギリシャの世界はですね、まあ、多くの奴隷がおりました。まあ、ローマ帝国というのはその当時、世界を股にかける広範囲な領土を持っていましたけれども、その人口の半数以上は奴隷であったと言われております。その数およそ6000万人の人です。もうそういう人たちが奴隷という身分だったんですね。いわゆる自由人か奴隷かという、もうその人のくくりで、そしてその奴隷の身分の人が約6000万人いたということになります。で、そのローマ帝国の、まあ、いわゆる、まあ、経済活動にせよ、社会活動にせよ、そういう奴隷によって大半が担われていたわけです。で、その、初めから奴隷ばかりかというとそうではないんですね。奴隷の多くの方たちは、まあ、いわゆるローマ帝国があちこちこう戦争を仕掛けては、こう、まあ、領土を取っていきます。そしたらその占領した国といいますか、戦争に負けた国のですね、人々を奴隷として連れてくるわけです。戦争に負けた国の非征服民族、こういう人たちが、まあ、大半の奴隷であったと言われております。まあ、さらに、まあ、経済的な不遇のために、まあ、自分の子供や自分自身を奴隷として身売りしなきゃならない、まあ、そういう気の毒な人もおりました。まあ、奴隷といえば私たちはよく、まあ、鎖につながれてですね、まあ、鞭で打ち叩かれて酷使されている人たちを、まあ、想像するわけであります。まあ、しかしこの当時の奴隷というのは、まあ、社会自由人に対しての奴隷、身分的にはその奴隷とはいえ、よそから連れてきてこられた人たちも、まあ、いたわけです。中には奴隷とはいえ、学問や教養のある医師であるとか、教師であるとか、まあ、会計士といった専門のスキルを持った奴隷たちも大勢いたわけです。まあ、当時はローマ帝国にも貴族というのがおりまして、まあ、ローマ帝国の貴族の子弟の家庭教師、チューターを務める、まあ、教養のある奴隷もおりましたし、それから、まあ、会計士もおりましたから、まあ、財産管理を差配し、まあ、その家を管理する、まあ、奴隷もおりました。で、この18節の冒頭の召使いたちは、奴隷の中でも特に、これは家で使われている奴隷であります。いわゆるどこかの家に所属している、その家の所有物としての奴隷、これが召使いです。ですから、まあ、彼らには自由がなく、いわゆるその家の主人の所有物、まあ、財産の一部とみなされていた。人としての人権というのはなくて、もう本当に物ですかね、所有物と同じというふうに見なされておりました。ですから主人と奴隷との間には、私たちはどっかの会社にこう働きに行きますと、まあ、いわゆる上下関係と雇用関係がありますけれども、まあそういう主人と奴隷との間には、まあ今のような雇用関係はなく、まあ、主人は奴隷に対して、まあ先制的かつ絶対的な権威を持つ、そういう所有者で、まあ、それが前提でですね、ペトロは書いているわけです。で、主人といいますか、その所有者にもいろんな人がおります。まあ、しばしば不公正で、また過酷に奴隷を扱う邪悪な主人が、やはりおりました。皆が寛容な方ばかりとは限りません。まあ、奴隷の中にも、主人が過酷な扱いに悩んで、苦しんでいる人たちがいたわけです。まだこの当時は、奴隷制度というのが容認されていた時代、社会でありまして、まあ、そういう人たちにもですね、このペトロやパウロといった人たちの、まあ、いわゆるその宣教活動、伝道によって、まあ、奴隷の身分に属してはいても、その福音を信じてクリスチャンになる、キリスト者になるという人たちが、やはり増えてきたわけです。 ですからコリント教会もすでに言いましたけれども、コリント教会の中にもいわゆる、まあ、獣人と奴隷という人たちで構成されておりましたし、まあ、中にはですね、まあ、奴隷と主人が同じ教会に所属しているという場合もあったわけです。家に帰ればご主人様と奴隷なんですけども、教会では主にあって兄弟姉妹、まあ、そういう関係があったわけなんですね。まあ、クリスチャンである奴隷の主人に対するその関係態度はどうあるべきなのか、そこでペトロは18節以降から記すわけであります。キリスト性である静かに心から恐れを敬って主人に従いなさい、無慈悲な主人にもそうしなさい、まあ、このように語るわけです。善良で寛大な主人に、使えることはたやすいことですけれども、そうでない主人に対してはどうあるべきか、それが今日のペトロが進みをしているそういう相手であります。無慈悲な主人、これも正確に言いますと、いわゆるこれは横暴な主人とか、いわゆる気難しい主人、あの人は難しい人だってこう時々日本語で言いますと、そういう人なんです。難しい人、横暴な主人に対してどういうふうにしなさいするかというとですね、もともとはこれは曲がったとか激しいとか不公平なという意味なんですね。いわゆる無慈悲な主人とは曲がった人、不公平な人、横暴な主人、気難しい主人というふうな意味があります。ペトロはここで善良で寛大な主人だけではなく、いわゆる気難しいどころか理由もなく過酷な仕打ちをするような主人にも従いなさいと、こういう激励しているわけです。従うというのもですね、いわゆる積極的な従い方です。いわゆるいやいやながらではありません。むしろ喜んで積極的に服従しなさいという、そういう意味です。私たちの信仰生活、私たちは一人では生きられません。大なり小なり、やはり人との関わりの中で生きているわけです。信仰生活の中心といいますか、基本はやはり、まあ、人との関わり、場合によってはやっぱり人に仕えて生きるわけですね。雇われて私たちも仕事をするわけですけれども、やはり人に仕えることです。使えるということは、相手がどうであればやっぱり使えなきゃならないわけですね。与えられた仕事をしなきゃなりません。相手が善良で物分かりが良くて寛容であるから使えるのではなく、横暴で気難しい人であっても使えなければならないわけです。しかもペトロは心から恐れ敬ってと、そのように進めている。心から恐れを敬って、誰を恐れるのか。それは、主人に対する恐れではなく、これは、心から神を恐れながら、神という主語が実は抜けてるんですけども、これは、主人を恐れ、敬うんじゃなくて、心から神を恐れつつ、神を恐れながら主人に仕えなさいということです。私たちは、神様によって作られ、そして今も神様の御手によって生かされております。ですから私たちを全てを支配しておられる神様、その方に対する恐れ敬いですね。しかもこれはいわゆる恐怖怖さからではなく、神様をあがめ、神様として敬う、あがめる、そういうのを心から恐れを敬っているということですね。私たちがクリスチャンになるということは、キリストにあっていわゆる自由な人になることです。すべてのクリスチャン、キリスト者はキリストにあって一つであります。 キリストがすべてのものの主人です。社会的な立場がどうであれ、性がどうであれ、民族種別がどうであれ、皆キリストにあって一つ。キリストが唯一の私たちの主人であります。ですから、前回まで見ましたガラテヤの信徒の手紙の3章の26節にもこのように記しておりました。ガラテヤの3章ですね。コリントの次はガラテヤですね。3章の26節をご覧になりますと、このようになりますね。346ページの下の段。ガラテヤの信徒の手紙の3章の26節から後ろをご覧になりますと、あなた方は皆信仰により、キリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。このようにパウロも語っております。イエス・キリストにあって私たちは皆一つにされております。皆、キリストにあって一つだと。このようにガラテヤの3章の26節以下でこのように記しております。さらにですね、その後にエフェソの信徒の手紙がありますが、エフェソの6章の6節にもパウロのように書いてあります。359ページのエフェソの6の6には、人にへつらおうとして、上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として、心から神の御心を行う。人にではなく、主に伝えるように喜んで使いなさい。いわゆるペトロだけでなくパウロもこのように進めていることがわかります。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなくて、キリストの奴隷として心から神の御心を行います。しかも喜んで使いなさい。主に使えるように喜んで使いなさいと進めています。キリストにあって自由を与えられた私たちは人を恐れることはありません。恐怖心から人に従うことはなくなりました。神様を真に恐れる。神様を本当に信じることは神様を恐れることですが、そのように神を恐れるようになった者は神様以外のものを恐れる必要はありません。ですが、たとえ自分に不当な仕打ちをして理不尽な目に合わせる者がいたとしても、この人自身が私たちの魂を自由自在にすることはできませんし、私たちを地獄に落とすことはできないわけであります。ペトロもパウロも恐怖からの無日にされた復讐、へつらいからの卑屈な表面的な見せかけの服従ではなく、キリスト者として神様とキリストに対して負っているその責任と義務を理解して、神様の御心に従って私たちの主人、人に使えなければならないと進めているわけです。その理由としてペトロは元に戻りますが、19節で、不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて、苦痛を耐えるなら、それは、御心にかなうことなのですと語ります。神がそうお望みだとわきまえる。これは、別の言葉で言いますと、神様が私を、自分を、今のこの場所に、こういう環境に置かれたのだと。そこに神様の御心と臨在を認めるということです。御心にかなうという言葉が 19節で出てまいりますし、それから20節にも神の御心にかなうという言葉が出てきております。御心にかなうこと、神の御心にかなうこと、これは別の聖書、新改訳聖書ではですね、最初の方は喜ばれること、それから20節の方は神に喜ばれること、このように訳しているわけです。同じ言葉をですね。で、この御心にかなう、神の御心にかなう、喜ばれる、これは元の言葉では神の恵みであるという言葉なんですね。神の恵み、カリスという言葉なんですが、もともと神の恵みというのは本来受けるに値しないものが、まあ、一方的に神様からのまさに恵みとしてですね、報酬ではなくって神様が本当に善意で慈悲でこう与えてくださる帰りの声が恵みです。ですから、これは神様からの恵みだと思いなさいということでしょう。イエス様ご自身もですね、ルカネル福音書の6章から6章の32節から後ろをご覧になりますと、まあ、自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。ルカの6章の32節以降でもおっしゃっておりますけれども、まあ、ここでペトロが語っておりますこともそれでありまして、まあ、自分を愛さない者を愛す。自分の良いことをしてくれない者を、そういう者に良いことをしなさい。返さない者に貸すようなことをしなさい。まあ、これもイエス様の教えから、ペトロ君に進めているわけです。いわゆる無慈悲で、いわゆる悪い主人から不当な苦しみを受けて、つぶやいたり悲しんだり、時には恨み事の一つも発したいような、そういう状況の中で、その中にも神様はおられる。神様の臨在、神様の御前に自分は立たされているということ、そこに神様の設備といいますか、神様のご支配と神様の御心があるということを知りなさい、認めなさいというペトロの勧めなんです。神様の御手から外れてそういうものが起こっているのではない。むしろあなたは神の御前に立っている、そこを見なさい。それはむしろ恵みであり感謝すべきことですよと、こうペトロは言うわけです。そしてさらに彼は言葉を続けます。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。もしも私たち人がですね、まあ、自分自身が犯した罪の上にこう罰せられる、私たちも確かにその国の法に犯したりしますと、当然その国の法によって罰されていらっしゃいますけれども、その通りでありまして、人が自分の罪の上に罰を受けて苦しんだとしても、まあ、それは特別な意味があるわけではありません。まあ、しかし不当な扱いを受けて苦しむような場合、それが理解してもらえずに耐え忍ぶようなことがある、そういう時にもですね、それは神の御心にかなうこと、むしろ神に喜ばれることだとこう進めるわけです。しかもこの不当な苦しみを受けているのは、この当時の奴隷だけではありません。私たち皆、世にあってはクリスチャンは世にあっては旅人であり仮住まいの身であります。 私たちは大なり小なり自分の意に反して様々な苦痛や痛ましい悲しい人生の経験をするわけであります、まあ、しかしそこにも神様の御臨在があり神様の御手があるということを知ることです。それを従順に受け止めるということはむしろ神様の御心にかなう神に喜ばれるキリスト者の人生だということをペトロは言いたいわけです。パウロもフィリピの信徒の手紙の1章の29節ではつまりあなた方にはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。私たち人間的な目から見ると良いことばかりが恵みではないわけでありまして、私たちにとっては本当に痛み、悲しみ、苦しみ、まあ、いろんなこう、自分はここで言いますと善を行っているつもりでもそれが受け入れられないで、理解されないで、むしろ悲しむこと、痛むこと、そういうことの方が多いわけですけれども、むしろそれを恵みとして受け止めるということですね。それをパウロも進めているわけです。キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。パウロも語っております。もうさらに、21節以降続けてみましょう。ペトロは、あなた方が召されたのはこのためですというのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなくその口には偽りがなかった、まあ、ペテロはこの苦しみを受けるということのその理由としてこの21節以降を挙げているわけですけれども、あなた方が召された。召すというのは、これも二つ意味がありますね。いわゆる信仰に召されるという意味と、それから天職、職業が与えられている二つあります。英語では、まあ、コーリングとありますけれども、まあ、いわゆる、ベルフェンという、まあ、ドイツ語の言葉がありますけど、これも召す。これを名詞形にしてベルフという職業という言葉に、ルターはしたわけでありますけれども、まあ、いわゆるこのメス天職を与えることと信仰に召されるという二つの意味がありますけれども、まあ、この人たち今名当ての人たちはいわゆるこの身分としての奴隷として召されたのではなくていわゆる奴隷の生活においてもですねあなた方はもうすでにキリストの奴隷キリストのしもべとして召されているということですね。確かにその社会的な制度の中ではいろいろ不自由な生活をされている。でも、あなたはキリストにあって自由にされたということは、ただ自由、ね、糸が切れた箱のようになるんじゃなくて、いわゆる今度はキリストのしもべ、キリストの奴隷として召される。これが信仰に召されるということの意味でもある。ですから、パウロも別のところでですね、奴隷の身分でクリスチャンになった人たちに対してこのように進めております。コリントの信徒の手紙の1の7章の20から22にですね、第一コリントの7章の20節以降には、おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に、奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしてもむしろそのままでいなさい。というのは主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷なんです。いくら社会的には 自由人だと言ってもクリスチャンになることはもう皆等しくキリストの奴隷、キリストのしもべ、むしろそのことを喜びなさい。ですからキリストを主人としてキリストに仕えるの、そういうことをまあパウロは進めているわけです。何もこれは奴隷が良いということではなくて、信仰者クリスチャンは皆全てキリストのしもべ、すなわちキリストの足跡に従って生きるということなんだということです。人間の受ける、この地上で受ける様々な不当な苦しみというのは、やはりその置かれている状況によって異なります。職業であったり置かれている立場や身分によっても異なりますけれども、いずれにせよ罪がまだまだ支配している世の中ではですね、クリスチャンになったから苦しみが減るかというと、むしろ苦しみが増える場合もありますし、様々な戦いは避けられません。罪があるようではあり、苦しみはなくなりません。不当な苦しみはすべて人間の罪から生じてきているわけであります。キリストは不当な苦しみをむしろ私たちに先んじてお受けになったわけであります。罪を知らない罪のない御子が私たちのために苦しみを受けられたわけです。イエス・キリストは私たちがそのキリストに倣ってキリストの御足の後を踏み従うようにと模範を残されたというわけですね。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。キリストの模範に従って歩む、これがこの世における旅人であり仮住まいとしての私たちキリスト者クリスチャンの召しであります。神様が与えてくださった恵みなんです。模範というのも、これはもともとはお手本という意味ですけれども、今朝も前ふうに長老が字を書いてくださってましたけれども、まさにこの模範というのは字を習う時のお手本です。皆さんお手本というのを横に置いてこう書く人もいれば、そのお手本を下敷きにしてその上からなぞったりしますよね。この当時はまだ横に置いてじゃなくて、まさにお手本というのを下に敷いてですね、でその上からこう何か写し紙のようなものでなぞっていくというようなことがあったようです。ですからキリストを信じてクリスチャンになるということは、自由になったからといって自分の勝手気ままに生きることではありません。クリスチャンというのはやはりイエス・キリストの生涯を模範として、そしてイエス・キリストの生涯をお手本としてキリストの足跡に従っていくことです。キツネには穴がある、鳥の巣はあるけれども人の子は枕するところにはないというのが、イエス様のご生涯でありましたし、イエス様は多くの人々からは本当に理解されずに、苦しみの生涯であったわけでありますけれども、結局それは全て人間の罪がそうさせたわけであります。キリストの残された模範、お手本はどういうものか、それがこの22節の言葉ですが、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。これは旧約聖書のイザヤ書の53章の中の9節を引用しているわけであります。もう53章全体がイエス・キリストのご生涯すべてをこう予言しているわけですけれども、特にこの9節をペトロは引用しています。第二コリントの5章の21節でパウロが、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたんです。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができた。罪を知らないお方、 罪を犯したことがない。その方が罪人としてですね、私たちに代わって罰を受けてください。これがいわゆる十字架の苦しみであります。まさにそのキリストの受けられた苦しみというのは不当でありました。不公正に与えられたものでした。まあ、しかしキリストはそれを父なる神様からの召しとして、神様への従順として苦難を忍ばれたわけです。ゲセマネの園でも、もしもできることならこの杯を私から取り去ってくださいとこう必死に願いましたけれども、最終的には神様の御心がなりますようにと言って十字架の刑を忍ばれたわけであります。人間キリストから見ると本当にこの十字架の苦しみというのは避けたかった。けれどもそれは私たち人間の救いのためにはどうしてもそれは必要であった。だからそれを忍ばれたわけであります。まあ、キリストを信じる私たちが、まあ、この世にあって不当に受ける理不尽な苦しみ、まあ、神からの召しとして歩むべき模範、従っていくべき足跡をイエスは残されたわけです。ですから私たちがこの世にある間、異教徒たちといいますか、まあ、そうでなかったのしたとしても私たちは不当な中傷や誹謗や暴力や苦しみを受けることは多々あると思いますが、しかしそれは決して悪を、その横暴を黙認して泣き寝入りしなさいということではありません。23節にも先取りしますけれども、罵りがいても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。この正しくお裁きになる方にお任せになりました。すなわち、イエス・キリストは父なる神様に全てを委ねておられたからです。神様は全てご存知であられ、全てを公正に裁かれるお方である神様に信頼をして委ねていたからです。まあ、神様を知らない者、またそうでなかったとしても、誤解があっていろいろあったとしてもですね、一時期その人たちが、まあ、我が物顔で、まあ、横暴に振る舞っていたとはしても、まあ、最後の日には、裁きの日には神様は、まあ、厳正にそれが罰せられますということです。まあ、パウロもむしろ愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐を私のすることを私が報復するとしよう。むしろ敵が飢えていたら飲ますよ。食べさせよとこう進めているわけです。裁くことは神様の領域にあることです。まあ、そこで私たちは神様を信じ、すべてを神に委ねて、神様の召しに応えて、まあ、どのような状況の中であっても、時には不当かつ理不尽と思われるような苦難の中にあっても、希望を失わずに、すべてを主に委ねて、心を神様に傾けて、キリストの足跡に従っていきたいと願います。むしろイエス様ご自身が、私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと、招いておられます。イエスに従うことは決して苦痛ではありません。むしろ軽やかであり、私の荷は軽いと、まあ、イエス様おっしゃっておりますように、私たちにとってはそれは喜びであり、また平安と希望の道筋だということを覚えていただきたいと思います。お祈りします。私たちの救い主あがない主、イエス・キリストの父なる神を皆をあがめます。 私たちの信仰の主であられるだけでなく、私たちのこの地上の生涯の人生の主であられるイエス・キリストによって、今朝も御言葉を示されました。私たちのこの地上での信仰生活は、様々な苦難と様々な戦いを余儀なくされますけれども、あなたは全てをご存知であられ、全てを良きように導いてくださいます。イエス様を模範として、また今日から始まる一週間の旅路を、あなたの御足の後に従わせてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。